原からごきげんよう。このコーナーは京都大原記念病院グループの提供でお送りします。毎月第2週と第4週のこの時間、京都大原記念病院グループから健康・リハビリをテーマにお伝えしていきます。京都大原記念病院ではリハビリを頑張っている患者さんのインタビューを大原リハビリ日記としてご紹介されています。今日はその患者さんへのインタビューを聞いてください。本日お話をお聞きしますのは、京都大原記念病院でリハビリに励まれて無事退院されました K さん、今日は K さんとお呼びしますけれども、この K さんと京都大原記念病院の作業療法士の清水正秀さん、このお二人に来ていただきました。こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
K さん、非常にたくましい方で、すごく明るい方で、もう私すごくなんかホッとしてるんですけれども
明るいだけが取り柄な
ね、この雰囲気なんですよ。40代ねということでね、京都市内にお住まいなんですが、はいはい、K さんは懸命にリハビリに励まれて京都大原記念病院を先日退院されたということ で、
はい、で
退院された現在もリハビリには通っていらっしゃる。
そうです。
はいはい、でいろいろとこう努力をしてらして、職場への復帰に向けてね頑張っていらっしゃるところなんですけど、はいはい、まずはね、その K さんの大原リハビリ日記っていうのをちょっと抜粋でご紹介したいのですが、はい、昨年11月20日、午後10時45分頃でした。その日も書類と伝票の整理を終えてパソコンを切ってタイムカードを押したところで、急に左足が動かなくなり椅子から転げ落ちました。上司が急いで救急車を呼んでくれて病院に運ばれましたが、搬送到着時は意識が薄くなり、このまま死ぬんだと覚悟もしました。脳の右被殻出血で左半身に麻痺がありますが、リハビリテーションのおかげでかなり動くようになり、歩行もできるようになりましたということなんですけど、はい、今拝見していたら、はい、本当にその普通にね、はい、作業をしてらっしゃる雰囲気に拝見できるんですけれども、はい、かなりおつらかったんでしょうね。
正直発症した時本当に、うん、びっくりしました
お仕事中ということですが、はい、そんなにその深夜遅くまでお仕事をなさってたんですか？
結構深夜も仕事していたので、たまたま上司もいたので、うん、で自分もその状態でっていうのが分かったので、救急車を呼んでいただいて、でそれで早く運んでいただいて、でやっぱりそこで早く処置していただいたので、多分この状態でっていうことをやったんだと思います。
だからある意味発見も早くて、はいはい、ラッキーと言いますか、はい、
そうですね、
だったわけですよ ね、
そうですね。
もしこれ仕事を終えて帰宅途中とか、はい、お家へ帰られてお一人だったりしたら、
もっととんでもないことになってたかもしれません ね、 もしかしたら、
ね、
まあ、いろんな方おっしゃってるんですけど、もしかしたら、うん、まあ、そのままっていう場合もあっただろうって言っていただく方もいらっしゃるんで、本当にラッキーやったと思いますけども。
ただこう目が覚めた時はもう集中治療室じゃないですか。
そうなんです。
で左半身に麻痺、はい、ということなんですけど、
そうです、
やはりその時は相当辛かったですよね。
そうですね、もう本当にびっくりしました。運ばれたと同時ぐらいにちょっともう意識がなくなったん で次ガクッと目覚めた時はもう集中治療室やったので、でその時に目覚めた時に家族が言ってたんですけども、右手は動いたのでそこで左半身を触ると全く感覚がなかったので、やっぱりまあ偉いことになってるんだなっていうのが自分の中でも分かりましたし、実際こういろんなパイプとかもすでに酸素吸引のやつとかもついてましたんで、すごいことになってるんだなっていうのがそこで分かりました、
はい、で急性期をまあ出してから、はい、この京都大原記念病院に転院していらっしゃったわけですよね、はい、でそこでリハビリが始まった、
はい、
最初はどんなことから始められたんですか？
最初ですか、まあ、行った時は本当にちょっとだけの歩行と立てるのがやっとみたいなぐらいのレベルやったんで、本当にいろいろ感覚がない、自分が思ってる以上に感覚がないっていうのが分かったんで、うん、本当に愕然としました。ショックが大きかったですね。
でそれから、まあ、リハビリに励まれるわけなんですけど、
はい、
清水さん、K さんの場合は、
はい、
最初はどういうリハビリから入られたんですか？
そうですね、最初は本人が 思ってある以上にあの体もよく動かれてたので、まあ、なるべく最初はまずあのなかなか自分のその重心のまっすぐの位置がわからないっていうところで、まあ、そういうところのまずはこうまっすぐがどういう位置とかっていうところの基本的な感覚っていうところをちょっと意識して、うん、あのリハビリの方をさせていただきましたね。
で、それからいろいろとこう体を動かしていくわけですよね、
はい、
でちょっとずつやっぱり可動域が広がると、はい、あの達成感みたいなものもも
う断然そうです。あの、うん、いろんなことがやっぱり少しずつでもできていくとやっぱり嬉しいですし、やっぱりいろんなことに試して、
はい、
でそれでもできないこともあるんですけども、うん、やっぱりできないことが分かれば前前へと進みますんで、気持ちもやっぱりそういうことでこうやっぱり変わってきますから、
はい、
初めはやっぱりそう偉いことだなと思ってたんですけども、もうやっぱり気持ちの切り替えじゃないですけど、やっぱり、うん、あなるほどこれができないこれができないこれができない、でもできないっていうことが分かることはもう前進ですから、うん、それを分かることによって、まあ、言ったらそれを一つ一つ克服していけばいいっていうのが分かってきたんで、やっぱりそういうとこがと思いますね。
まあ、若い患者さんだけあって、
はい、
すごいですねこういう理解は。
そうですね、なかなかね、Kさんみたいにここまで前向きなというか、はい、
ね、
っていう方はなかなかやっぱりいらっしゃらないかなって思うので、
こう前向きにできるのもやっぱりスタッフさんセラピストさんとかのやっぱりおかげやと思います、うん、ちょっとでもできることっていうのをやっぱ教えていただくと喜びにもなりますし、そこでどんどんどんどんやっぱり前向きにチャレンジしていけるように持っていただいたのが一番やと思います。
なるほど、今すごく笑顔なんですけどね。でもあの清水さん、そうやってその患者さんのモチベーションを上げるとか、
はい、
前向きにこうなってもらうためのこうやり方っていうのはきっとあるんでしょうね。
そうですね、まあ皆さんこう個々でいろいろそういうやり方違うでしょうけど、まあ、僕はなるべくできないできないってはおっしゃってましたけど、まあ、できるところを褒める
褒める、うん、
でできるところを褒めて、まあ、できないところはこういう風にしたらできるかもしれないですねとか、うん、なるべくマイナスに捉えてもらわないようにプラスに捉えていただくようにこちらからも関わるようにはっていうのは意識してますね。
ああ、器具を使ったり体をかなり大きく動かすリハビリなんですか？
あ、まあ、いろいろ本当にあります。本当に僕ノートを持って毎日どういうことをやってきたっていうのを書いてるんですけども、
はい、
改めて見たりすると同じことばっかりではないので、
うん、
もう本当にここの時間で言い切れないほどいろんなことをこうお試していただいたり、いろんな器具を出していただいていろんな訓練を試させてもらったりっていうので、はい、どんどんどんどんやっぱり前に進められるっていうような形になってたんだと思いますね。
あのね、ちょっとこれ書いてあるんですけれども、
はい、
リハビリで模型も作られた、
はい、そうですね、僕自動車が好きなんで、
はい、
20年前ぐらいなんですけども、ちょっと好きなそういう、まあ、模型というかラジコンのセットだったんですけども、うん、それもちょっと買いだめをしてたのもあったんで、
ええ、
で清水先生の方からあ、まあ、作業療法っていう形で、まあ、模型作りっていう課題も出していただいて、
ええ、
おったらちょうどあるっていうことで、
はい、
そういうのをもうそういうリハビリメニューの中に取り込んでいただいて、ええ、で実際ちょうどたまたまじゃないんですけど同じキットがちょうどそういうものがあったの で、
はい、
で僕一人だけ作るのもなんなんで先生もお願いできますかって言ったらもう喜んでって言って正直なんで一緒に並んで本当に作ってそのラジコンを作っていただいたんですよ。
あ、すごいですか、
はい、言葉おかしいんかもしれないけど本当に楽しく、
うん、
本当に前向きにやらせていただけました ね、
ね、励みになりますね。
いや本当にそうです
そういうリハビリもあるんですか、はい、清水さん。
そうですね、別に作業療法ってリハビリってなんかこう運動だけとかじゃなくって本当にこう日常に関わる全てのものがやっぱりリハビリに使えますので、今回ご趣味もうまいことこうリハビリに取り入れられたなと思ってます、う
ん、一緒に作るってところがなかなかね嬉しいですよね。
いや本当にそうです僕だけ作ってもねそうです、ありがたかったです。
あのね、心の中に、はい、リハビリ日記書いてらっしゃる中になくしたものも多い、はい、でも得たものもあるっていうことですけど、はい、かなりダイエットできたっていうこと
そうなんですよ。倒れる前は正直はっきりとした数字じゃないですけど108キロありましたので、
はい、
でまあまあ仕事柄重い荷物も持ってするのもあったっていうのもありますけど、やっぱり 僕お酒が飲めないもんですから食べてストレス発散やったので、
はい、
まあそれも誰も止める人もいませんからどんどんどんどん大きくなる、うん、やっぱり病院の中でのお食事ですと、はい、やっぱカロリー計算もちゃんとされてますので、まあそれ以外のももちろん食べたことあるんですけどもやっぱりできる限り それでっていうことを進んでいけばやっぱりカロリーのコントロールはされますので、うん、必然的には体重も減らせられました、
ね、どのぐらい減りますか
20キロは
すごい
飛んでもまあ元々が飛んでもなかったもん
でもこれキープしないとね
そうですね、
はい、
それをキープできるかがこれからの勝負だと思いますけど
ねえだからあのリハビリでいろんな運動をしてで正座もできるようになった
そうなんですねあの以前はちょっと太りすぎもありますし、まあ、怪我もしたこともあったので膝を曲げるっていうのがちょっと怖かったのもあったので正座とかいうのもしなかったんですけど、うん、反対に正座もできるようになったりあと尊虚姿勢、
はい、
こうぐっと座るお尻を両足の間にお尻を下ろすっていうことをうまくできなかったので、まあ、どちらかの足を前に出すみたいな感じ
できるように
腰を下ろすしかできなかったのが本当に今は、うん、あのできるようになりましたので、はい、できなかったことができるとかそういうことも正直ありましたね。本人一番驚いてます。
あの K さんのね、
はい、
今まだリハビリは続けてもいますけれども、はい、当面の目標っていうのを教えてもらえますか。
そうですね。一番のやっぱり目標っていうか、まあもちろん今まで働いてますので、まあ、復職が一番のやっぱり目標ですけども、まずは自転車が乗れたらいいかなっていうのもありますし、本当やっぱりちょっとじゃ縄跳びはい、みたいなちょっとした軽い運動とかもできるようになればなとは思っていますね、
あの清水さんこれね、はい、こういうリハビリというのは例えば脳に損傷を受けた場合は確かにあの K さんの場合はもう飛躍的に、まあ、すごくこうも元に戻って、
うん
そうですね、体も動くようにはなったけれどもでもやっぱり一進一退の時もあるでしょうし、
はいはい、
でこれまだこれからも長く続けなくてはいけない部分ではあるわけですよね。
そうですね。本当にこう入院してる期間だけがリハビリじゃなくてこれから長い目を見て体の方をしっかり元に近い状態に戻して、まあ、いただくってことが、まあ、大事なことやと思いますし生活すべてがリハビリになると思いますので頑張っていただきたいなと思ってますね。
長い目を見て
そうですね
ということですね、リスナーの皆さんにメッセージがあればお願いできますか。
まあなかなかこうね実際にこう病院に、まあ、入院されてなくてもお家で体がちょっとこう動きにくいとか不自由に多分思われている方もいろいろいらっしゃるとは思うんですけども分からなかったら本当に一人で抱え込まないで周りの方に相談していただいたりとかっていうところが必要かなと思いますので早いそういう体の発見が今後のいい結果に多分つながっていくと思いますのでそこはもう一人で悩まずに誰かにちょっと相談していただいて過ごしていただきたいなと思ってますね、
はい。Kさんこれからまだまだ長丁場ではありますけど、
はい
す
ねはい、
だから焦らずゆっくりと、はい、でその笑顔をずっと絶やさないように、はい、元気で頑張ってください。
ありがとうございます、
はい、今日はお二人ともどうもありがとうございました。
ありがとうございました。
ということで、今日は非常にリハビリを頑張っていらっしゃる K さんそして作業療法士の清水さんにお話をお伺いいたしました。いろいろとご苦労はあると思うんですけれども非常に前向きで明るい方なのでなんかお話を伺っててこちらの方が元気をいただけた気がしました。さあ今日ご紹介した京都大原記念病院グループへのお問い合わせなんですが075-744-3121 075-744-3121 番リハビリについて何かお悩みのある方はまずは気軽にお問い合わせください。以上大原からごきげんようでした。
京都大原記念病院は回復期リハビリテーション専門の病院です。自然豊かな環境でご入院いただき高度なリハビリテーションを提供し患者様の在宅復帰をサポートします。詳しくは京都大原記念病院のホームページで。